光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会富ヶ丘グレースチャペルです。2018年6月17日にグレース宣教会19番目の教会として富ヶ丘グレースチャペルがスタートしました。近鉄奈良線学園前駅を降りて北口より奈良交通バス鹿の台行きに乗り、富ヶ丘三丁目バス停から歩いてすぐのところです。礼拝は毎週日曜日午後2時から、日曜学校は同じく毎週日曜日午前11時からです。祈祷会は毎週水曜日午後7時30分から、バイブルタイムは毎週火曜日午後1時30分から行っています。第1・第3水曜日午前10時30分から英会話クラスを持っています。また平日の昼間にはオープンカフェ、習字教室、リース作りなど交わりのひとときを持っています。詳しい曜日や時間は直接お問い合わせください。電話番号は0742-46-2678、 0742-46-2678。 住所は奈良市富ヶ丘 3-3-1 です。あなたのための会堂です。どうぞお気軽にお越しください。日本福音自由教会協議会グレース宣教会富ヶ丘グレースチャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会安田忠牧師の聖書のお話、神の愛、お聞きください。
神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聖書の神はすべて万物を作られた神です。創世記の一章の一節、聖書の最初の言葉が、はじめに神が天と地を創造したと記されています。聖書の神は我の神ではなく己の神と言われた牧師先生がいます。うまくいったなぁと感心しました。人間が作った神ではなく人間を作った神なのです。創造主なる神の愛は大きく分けて2つあります。まず第一に、愛なる創造主なる神が人を作り生かし、神が結婚を定められたのです。心筋梗塞になり心臓の血管が詰まったら死んでしまいます。私は今から15年前に心筋梗塞になりました。ステント2本を入れていますが、もう少し遅かったら危ないところでしたが、今は生かされています。病気になって初めて健康で歩んでいる感謝ができるのです。目覚めが与えられ、食事もいただける感謝です。息ができていることも感謝です。当たり前でないのです。二つ目の創造主なる神様の愛は、創造主から離れてしまった堕落した人間への愛です。創造後人間は堕落します。作ってくださり、生かしてくださり、結婚を定めてくださった神から離れてしまったのです。イザヤ53章の6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。的外れの生き方、自己中心の歩みが罪なのです。聖書でいう罪は神の前の 罪なのです。文明は進み便利になりました。しかし人間の心は良くならないのです。便利になったものを悪用して犯罪が起こっています。その溝を人間の努力や善行修行では罪の溝ははまらないのです。創造主であられる愛の神との回復が大切です。創造主である神から離れた人間が神と回復するために私たちに大きなプレゼントをしてくださったのです。それがクリスマスです。今は世界中でクリスマスが祝われています。神の一人子イエス様がこの世界に来てくださったのです。何の罪も犯さなかったイエス様が全ての人類の罪の身代わりになって死ぬためにこの世界に来てくださったのです。イエス様を自分の罪からの救い主と信じる者は罪が許され永遠の命を持つのです。天国行きの切符をいただけるのです。神の前での自分の罪を認め悔い改めごめんなさいと謝ってイエス様の十字架の身代わりに死んでくださったのは私の罪のためだったと信じるときに創造主なる神との回復が与えられ罪が許され永遠の命が与えられ愛が与えられるのです。神から離れ罪人の私たちを救うために一人子イエス様を十字架にかけて身代わりに死なせ救いの道を開いてくださったのです。なんという驚くべき恵みでしょうか。私も45年前にこの恵みを聞いて信じて歩むようになりました。今も心から感謝の日々を送っています。創造主である神は愛する一人子の命を与えてくださいました。私たち罪によって滅びる者に愛を表してくださったのです。
続いてグレース宣教会富ヶ丘グレースチャペルの信徒堀内純子さんの信仰体験談、主我を愛す。今朝は私が代読させていただきます。お聞きください。夫の母は大正12年生まれ、幼い頃教会の日曜学校に通っていたそうで、主我を愛すの賛美歌を覚えていました。母の嫁ぎ先は旧家で、およそ教会から離れた生活を数十年過ごしました。90歳を前に母が急に体調を崩した時、私はその賛美歌の2番、我が罪のため栄を捨てて雨より下り十字架につけりを歌って、イエス様を伝え、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるを枕元で読み上げると、これは教会でいつも聞いてたことや、アーメンと言ってくれました。その後母は畑仕事も始めるほどに回復しました。93歳になって体が弱り、縁側やベッドから外を眺めるだけの生活となりました。嘆いている母に、我弱くとも恐れはあらじ、強い神様が味方だから大丈夫と声をかけると、それから一人で主我を愛すを歌う声が部屋から聞こえるようになりました。亡くなる3日前、お医者様から危篤状態と告げられた朝、お母さん、天国に入ったらもう痛みも涙もそこにはないの、お母さん勇んで登ろうねと泣きながら天国の約束を話すと、苦しそうだった表情が穏やかになりました。その日もお薬で意識はほとんどない母でしたが、私は枕元で主我を愛すを歌いました。すると母はあーあーと大きな声で歌い始めました。長女はおばあちゃんの足に温めたタオルを当て話しかけながらマッサージを始めました。 その時、枕元に来た主人は、母のこの世での最後の息を見ました。95歳。皆に感謝し、主を賛美して、勇んで天へ昇っていきました。母の葬儀については、式の一切が夫に委ねられ、祈りから始まり、御言葉が読まれ、葬儀に参列した方々に、母が幸せな最後の日々を過ごしていたことをお伝えし、長女の演奏で皆が賛美歌を歌いました。一粒の麦となった母が、今天国で全く平安の中にいることを覚えて感謝いたします。Thank you.